ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の大橋ひろむと
2回生の河村さつきと
松倉ひろとでお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さあ7月も後半に差し掛かろうとしておりますが、
はい、
最近突然雨が降りますね。
そうですね。
そうですね。
ねえ、皆さんは折りたたみ傘だったり常に持ち歩いてますか？
持ってます、私は。
お、いいですね。用意周到ですね。どういう、え、あれですか、それ何、ちっちゃいサイズのみたいな。
そうです、そうです。
そうなんです。松倉くんとか持ち歩いてますか？
持ってないです。
まあなんかそんな気はしましたね。いや、僕も持って歩かないことが多いんですけど、はい、なんなら僕結構出先で傘を忘れることが多くて、それこそこの前でしたらコンビニにね、うん、傘買いに行ったんですよ、
はい、
で傘買ってトイレ行こうと思ってトイレ行ったところに忘れたんですよ。
それはすごい。
あーやばいと思って、ね、そんなことありません？
そう、雨は最近降るのであって、教習所で、
うん、なるほど、
急に降ってきて、
うん、
慣れてないんで、
あ、
なんかめっちゃ滑る怖さがあって、
なるほど、
ちょっと降ってほしくないなっていう教習所の時は思いますね。
それこそこの前僕、ね、全然関係ない話なんですけど、松倉くんが、ね、
はい、
路上教習してるところを初めて、ね、見てしまうという。あ、運転してる、松倉くんが運転してるっていうのを ね、はい、ね、ちゃんと LINE しましたが、
とても恥ずかしかったです。
頑張ってましたね、松倉くんね。まあちょっとね、また見る機会があるかもしれないので、
はい、
頑張ってね、頑張ってください。
頑張ります。
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それではここで1曲お送りします。薬師丸悦子でアンノンワールドマップ。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。本日のゲストは京都北山サロンひじりでヨガセラピストをされている千足彩子さんとインストラクターの藤田真由美さんです。先日インタビューをしてきましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
ハッピートーク、今回は大谷大学3回生の大橋ひろむと
2回生の松倉ひよたでお送りします。
本日は京都北山サロンひじりでヨガセラピストをされている千足彩子さん、そしてインストラクターをされている藤田真由美さんにお話を伺いたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では前半ではヨガセラピストの千足さんにお話を伺いたいと思うんですけども、
はい、
まずヨガを始めたきっかけなどありますか？
はい、まずヨガにすごく興味があったわけではなく、
はい、
まあ、いろんな職歴を経て最初ブライダル業界に行ったんですけど、
はい、
ブライダル業界でまあ30代半ばぐらいまで働いていたんですが、
はい、
まあ、その時に子供ができたりとかいう環境が変わってきて、ちょっとそこで働くのが難しくなってきたのと、
はい、
そのいろんな職歴の中で私がいつもやっぱりそのボスとなんか考えが合わなかったり、ボスの言っていることに従えない自分がいつもいるなっていうのを感じていて、
うん、
でも私はその一人でやったことがない、いつも雇われて仕事をしていたので、じゃあもう自分で仕事を見つけて自分で手に職をつけてやってみようかなっていうふうに思っていて、
はい、
でかつその時に結構もう、まあ、人生の壁にぶち当たったみたいな感じだったので、そこからなんか心理学とかアドラー心理学とか、
はい、
なんかいろんなメンタル的な勉強を始め、
はい、
でメンタルに不可欠なのが運動なんですけど、
はい、
その運動から、まあ、ちょっといろいろジャザサイズとかっていうのを行ったりとか、でそこからヨガに移っていったんですけど、
はい、
ヨガの教室に入ったらさらに深めたい、なんか多分ヨガって体を動かすことだけじゃないよなっていうところからすごく興味が出てきて、
はい、
でヨガを去年5月から学び始め、で、インストラクターになって、
はい、
でそこから、秋ぐらいから人に教えたりとか、はい、始めていってます。
なるほど、まあ、僕らはねヨガってなんだっていうところから
そうですね
始まりましたが、このヨガ、はい、という、まあ、この基礎知識だったり、うん、歴史っていうのを教えていただけますか。
はい、かなりじゃあざっくりと、はい、お伝えするとですね、
はい、
まあ、ヨガと本当は言うんですけど、
はい、
もともとインドで発祥されていて、
は
い、でヨガの意味が結ぶとか統合とかっていう意味なんですね。で、何をまあ意味するかっていうと、心と体を結ぶとか、
はい、
まあ、太陽と月とか、うん、裏表をこう一つにするみたいな、まあ、意味合いがあって、で元々はインドで、修行の一環として行われていた瞑想、はい、これがまあヨガにつながるところであったと言われてます。
はい、
で、ただ瞑想を行うにはやはりその体幹がしっかりしていないと座禅を組めないとか、まあ、立ち姿勢で修行している方もいますし、例えばブッダとかも修行の一環でヨガを取り入れて瞑想をしていたりっていうのもあるんですけど、なかなか一般の人では難しいので、そこから、アメリカに一回ヨガって渡って、アメリカでエクササイズ的な動きがさらにまあ進化していった部分ではあるんですけど、でそこで流行ったのがハタヨガっていうヨガなんですね。体を動かして整えていくっていう動きのあるヨガで、それが日本に入ってきて、
はい、
まあ、ブームというかされる方が多くなったので、多分一般的にはエクササイズ的な、あと健康体操みたいな感じだと思うんですけど、本来は心と体どちらも整えていくっていうものにはなります。
なるほど、なんかね座禅だったりね、松倉くん座禅とかしたことありますか。
したことはないですね。
僕その高校が仏教の学校で、
はい、
結構座禅だったりそれこそその授業の前に瞑想をしたりする学校にいて、
はい、
その座禅も組んだことあるんですけど、
うん、
ものすごく姿勢が悪くて僕、
うん、
今もその収録しててすごい姿勢が悪いのがバレてそうなすごい猫背なので、
はい、
やっぱりその姿勢とかってそういう体調だったり、うん、そういうことって影響してきたりはするんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、姿勢もそうですし、うん、思考もそうですし、
はい、
頭の中で違うことを考えながら、
うん、
きれいな姿勢を保とうと思っても多分難しかったり、はい、座禅って多分そういう意味合いがあって、
はい、
無にするんですよね。体を心を無にした状態で、まあ、自分をこう客観的に俯瞰してみるっていうのの修行が座禅、まあ、瞑想であったり座禅なんですけど、
はい、
でまあ、それをするためにはその体幹鍛えたりとか、あと修行というかね、その自分の思考がどういう癖があってとか、その辺も自分を観察していくみたいな感じなんですよね。
はい、
なんか質問の意味合ってますか私これ。
はいはい、
はい、なのでまあなんでしょうね、体も心も座禅しながら、
はい、
こう客観的に見て今の自分の状態を見ていくみたいな感じなんですよね。
ほー、うん、なるほど。やっぱりじゃあちょっと座禅組まないと、ね、そこから体調がね整っていくんかなっていうのは、
あ、自分のことはすごいよくわかると思います、
う
ん、
そうですね、
はい、毎日やってたら、ね、うん、絶対違うので、
うん、
はい、
ちょっと やってみようかな。
ぜひぜひ
また教えてください。
あの教え方も効果があったらちゃんと
教えてください。
見てみます。はい、
はい、
ではこのヨガの魅力を教えていただけますか。
はい、はい、私がだから始めて1年ぐらいなんですけど、やっぱりまあ考え方、そして自分の体もそうですし、
はい、
全てが本当に変わったんですよね、
はい、
あのいいように変わったっていうのが本当に実感してあって、で例えば体で置いたら、まあ、姿勢を整える、まあその体幹であったりインナーマッスルが鍛えられている感覚がもう1年前の自分とは全然違うっていうので分かりますし、
はい、
心においても客観視して自分の状態を見たりとか、今自分が必要としているものは何だろうっていうことが、まあ、自分で分かる、自分でこう自分を整えていけてるなっていう感覚が出てきてるので、
はい、
他人に頼らなくていいんですよね。他人であったり何か物であったりに頼って自分を良くしていこうっていうんではなく、このままのありのままの自分でもう全然 OK で整えられるっていうところに、まあ、無敵な状態になれるんじゃないかなっていうのが、
はい、
なので本当に始めてもらうと、それが多分実感して分かってもらえるんじゃないかなと思います、うん、
なるほど、まあ、なんかそのねヨガって体を整えるっていうイメージ、なんかすっきりするのかなっていうイメージが強いかったんですけど、
はい、
やっぱそのインナーマッスルだったりそのちょっとした筋トレみたいな感じ で、
うんうん、
で筋トレもしながら心も整えられるってすごいなんか一石二鳥な、
はい、
素晴らしいなんかますますやってみようって思いました。
本当ですねぜひお待ちしてます。
あ、ちょっとね参加してみたいなと
、はいはい、
松倉くんはどうですか。
そうですね、ちょっとこの前取材に行かせてもらった時に、やっぱヨガって女性のする人が多いイメージだったんですけど、意外と男性の人も多いとお聞きしたんで、
うん、
まあ、意外やなっていう、
うんうん、
感じでちょっと自分もしてみたいなっていうのは、
はい、本当にね、まあ、瞑想においては本当にいろんなビジネスマンとかもすごい取り入れてますしね、はい、
そうですね、なんかね瞑想して、ね、うんうん、いっぺん自分なんかその今までのそのねちょっとね疲れた心だったり体を一度リセットして瞑想して、うん、でリセットしてからその先ねいろいろと仕事したり授業受けたりっていうので、
うんうん、
なんかどこの学校でも瞑想とかしたらね、
うん、
優しくなれるんじゃないかなって
そうなんですよ、そんなにね忙しくないはずなんですよね、はい、多分5分ぐらいは取れるはずなんですよ1日のうちに、ね、はい、なのでね、はい、クリアになると本当にこう今に集中できるという集中力が本当に高まるので、う
ん、はい
はい、ぜひやってみてほしいです。
そうですね、はい、では前半ではヨガセラピストの千石彩子さんにお話を伺いましたが、後半ではインストラクターの藤田真由美さんにお話を伺いたいと思います。それではここで1曲お送りしたいと思いますが、リクエストがあるということで曲紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ジャスティン・ビーバーのピーチーズお願いします。
ハッピートーク後半も引き続き、京都北山さんの肘でヨガのセラピストをされている千足彩子さんとインストラクターをされている藤田真由美さんにお話を伺います。お願いします。
お願いします。
お願いします。
ヒジではアーシングということをされてるんですが、アーシングという言葉あんまり聞いたことがないんですけど、大まかにどういったものか紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、アーシングって聞くとなんか地球と共にとか大地を感じてって思われがちなんですけども、
はい、
私たちはそんな大きいことも話せませんし、そんな行動もしてないんですけども、
はい、
私が思っていることやサロンに来てくださるお客様にお伝えしていることは、今もこれから先もいいものはいいって思える気持ちを持って、美しいものは美しいと思える心を持って笑顔で健康に過ごせたらいいですねっていうところをベースにしています。
はい、
そう思えるのは自分自身の心や環境が整っている状態の時だと思うんですね。
はい、
でそれを整えてもらうために一緒に体を動かしたりとかしています。
ほう、なるほど。アーシングって地球
っていう言葉とかかってるんですか。アーシング、
アース、ね、アース、うん、アース、だから地球に優しくみたいな感じでも、そんな大きなことはできないし、何ができるかなと思った時にちょっとゴミを減らしてみたりとか、ゴミを減らすことによってなんかいいことした気分になって、なんか心が温かくなったりとかして、なんかそれが温かい気持ちをまたみんなでシェアできたらいいかなみたいな感じで、ついつい忘れがちになった時に、あ、そうやって思い出してやろうとしています。
あれですよね、なんか共存してるみたいな感じですね。地球と私たちが生き物として飛び抜けてるわけではなく、地球全体規模で考えて行動していこうみたいな感じですよね。
なるほど。なんかそのね、本当に大きなことではないけど、やっぱちっちゃいことを積み重ねていったら大きなことになるなっていうのはあって、それ僕も結構そのコンビニよく使うんですけど、今日もねコンビニで水を買ってしまったのでペットボトルのそれをちょっと減らせばね、やっぱ地球に優しく、ね、ここ自分も優しくなれるのかなって思いました、
ね、ちょっとしたことで絶対変わるような気がします。
そうですね、そしてそのこと気をつけられてることあると思うんですけど、そちらをして考え方が変わったこととか、ラジオに聞いてる方に伝えたいことなどありますか。
ちょっとした心配りで物を大切にできたりとか、ゴミを減らしたりとかって、こういう話してるだけでなんだかそのさっきも言ったけどいい感じ、いいことをしてるなっていう気持ちになって、心が温かくなって、で自分のポジティブさが周りに伝わったらいいかなって思ってます。
ね、やっぱ、ね、そうやって気をつけていって優しくなったらね、ポジティブな考え方にもつながっていくんだなって、やっぱその、ね、何か物事を起こせばやっぱそれに全部つながっていくんだなっていうのは、
そうですね、スポーツとかでもいろんなもの使いますし、それをね長く使えば自分のやる気とかにも変わってきますし、
そうですね、ちょっともうね物を大事にしなあかんなって
なんか気持ちが優しくなりません？例えばそのいつもだったらパンって投げてるものを優しく置くだけで、あ、なんか優しさライセンス一つ増えたみたいな、こんなこう積み上がっていく感じが結局多分一番自分を幸せにしていくのかなって。
確かに、ね、優しさね、物を大事にしたら人にも人のことを大事にできるんで、もっとそういうそこをまず人を大事にするには自分を大事にしないといけないっていうのもありますし、という自分を大事にしないといけないっていうことは、まあ、自分の使っているものを大事にするっていうことが大前提だなっていうのは、その改めて思いました。
ね、便利な世の中でついつい、すぐにねいいものが手に入るけども、そこをちょっと見方を変えて取り入れていくと。
なるほど。
で私が気をつけてることは、はい、子供に携帯を持たせたんですね最近。でその携帯はもう2階に持って上がったらあかんよとか、夜9時半以降は見たらあかんよって言ってしまった以上、自分も気をつけなあかんなと思って、子供が寝るまでは携帯を触らずに、しているんですけども、携帯を触らなかったりとか、飛行機モードとか、なんか月さんマークで夜モードみたいなのにすると、それでもう音も入ってこないし、ね、少し離れることができてて、でそれでもそのまま寝てしまうこともあるんですけども、そうしたら朝の目覚め方がなんか違うような気がしてるんですけど、皆さんは夜遅くまで携帯は触られてますか
そうですね、僕夜まで動画見ちゃったりとか、友達と電話したりとかして、まあ夜遅くまで寝るギリギリまで使ってたりしますね。
そうですね、僕もその小学校の時に携帯を買ってもらって、あんま決められてなかったんですけど、お風呂にだけは持って入るなと言われてて、なんか結構お風呂に携帯持って、なんか YouTube だったりいろいろね TikTok だったり見てる人多いかなと思うんですけど、それだけは絶対にするなと、それ以外だったら何してもいいって言われてて、でまあそれだけまだいまだにその大学生でも守ってるんですけど、どうしても寝る前だったり、まあそれこそ朝起きてね、なんか連絡来てて、あ、返さなあかんなっていうのを無意識のうちにやっている自分がいるなっていうのは ありますね。すごい、なんか寝る前まで使ってて、やっぱ暗いとこで携帯見ると目が疲れるじゃないですか。で僕結構ドライアイがひどいので、それも原因なんだなっていうの分かってるんですけど、無意識にやってるのがなんか怖いなっていうのもありますね。
無意識って怖いですよね。
怖いですよね。それをちょっとね、直していかないといけないなっていうのを、やっぱそのもう大学生なんで、自分のことを自分で決めろって言われることが多いなって思うんですけど、やっぱそれはそうだなっていうのもあって、やっぱりね、自分でルールを決めないと、やるのは自分なんで、
ね、そうですね。
すごいかっこいい。
本当に携帯を手放してから寝る、寝るじゃないですか、
はい、
朝起きた時の目覚め方がやっぱり違うので、ぜひやってみてください。
なんかその感情を味わってみたら、多分それが癖になって、ね、朝携帯見ないだったりね、夜寝る前もね、30分でも1時間でも携帯触らない時間ができるかもしれないですからね。
そうですね、ちょっとずつ変えていくことが ね、は
い。なんか携帯ってすっごい依存度高いじゃないですか。
そうですね。
だから無意識でやっちゃうと、その依存どんどん溜まっていくんですよね。でも無意識サイクルできちゃうので、本当に私はなんでお前にそんな依存しないといけないんだってちょっと思っちゃうんですよ。別にあなたごときに依存したくないみたいな、っていうところで、携帯を離す自分から、あなたがいなくても私生きていけるみたいな感覚でこういるっていう感じなんですよ、
はい、
便利なんで使うんですけど、いや便利だから使ってるだけだよと、なんかそういうこのスマホに対しての自分の中のこのなんて価値をちょっと決めてしまうみたいなね。だからこう暇だから触るとかじゃなくって、この情報を得たいから触ろうとか、今日はこれを見たいからこれを見るとか、見たらもう消しておくとかっていう風にして、暇だからっていうこのサイクルをちょっと変えていくと変わっていくかなと思います。
そうですね、僕たちもなんか課題とかでこれを調べようとか思って調べても、つい他のやつも見ちゃったりとか、無駄なものまで見ちゃったりしてるんで、今生活の中でだいぶ優先度高くなっちゃってるんで、その優先度を下げて他のことに、
すごくないですか、ないと生きていけないぐらいの感じじゃないですか今。
確かになんか携帯それこそその携帯でお金も払えたり、なんかあったら便利だけど、別になくてもね、コンビニだったら現金でも払えますし、でもそれでもやっぱり携帯ないって思ったら一遍家に取りに帰ったりね、する ところまでの優先度っていうのが、なんか携帯に支配されてるんだなって、ね、支配しないといけない側なのに、
そうそうそうそう、自分のことをコントロールしたいのに、このスマホにコントロールされてる感ちょっとあるじゃないですか。
そうですね、
なかったらちょっと心細かったりしますし、
確かにそうですね、ちょっと携帯離れ、
ちょっと話し合ってみてね、スマホと、
スマホと向き合って
向き合ってみて、
なるほど、
そうですそうです、
はい、
はい、それではヒジーとしての今後の展望や告知などあったらぜひ。
そうですね、まだヒジリでヨガやアーシング始めたの、アーシングが本当につい最近皆さんにって感じ で、
はい、
でこの間もイベントをさせてもらって、
はい、
なのでそこからまた広がっていくかなと思ってるんですけど、
はい、
ヨガも、だいたい今年の本当に2月オープンなんですけど、ちょっと多分3月ぐらいが本当のオープンになったかなっていう感じでスタートしてるので、
はい、
まだまだこれから皆さんに伝えていったりとか、いろんなイベントワークショップしたりとか、アーシングの方も同じようにしていって少しずつ皆さんに知ってもらえたらなというふうに、はい、思ってます。今後なんです、今もずっと続けてることが、まずインスタグラムにもう本当に投稿を結構週に数回はしているのと、
はいはい、
あと YouTube の方で、だいたい5分ぐらいでできる、例えば肩こり解消ヨガとか、体幹を鍛えるヨガとかっていうのを入れてるので、まずその1時間のヨガ教室のハードルがちょっと高いなっていう方は、そういうところから始めてもらったらいいかなって思ってます。
はい、
でまた秋ぐらいになったら、涼しくなったら、春ぐらいに行っていた外ヨガをまた鴨川のあたりで、やっぱり外で 地球とつながりながら行って、まあ、地球というか土とかね、そういうところで行うヨガはまた全然違うので、
はい、
そこでも気楽に参加していただけるようなイベントを作っていこうと思っているので、
はい
はい、ぜひお越しいただければと思います、
はい
はい、ハッピートーク本日のゲストは京都北山サロンひじりヨガのセラピストの千足彩子さんとインストラクターをされている藤田真由美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでインタビューの模様をお聞きいたしましたが、川村さん、はい、何か感じたこととかありましたか？
はい、そうですね、ヨガの歴史とかっていうのはやっぱり知らなかったので、瞑想に基づいてるとかそういうことを知って驚きましたし、なんかYouTube で短い動画配信されてるっておっしゃってたので、
うん
う
ん、
そういうのやったらすごい気軽に始めやすいかなと思ってやってみたいなっていうふうにも思いましたね。
そうですね、まあ、なんか男性でもねこういう
そうですね
ヨガねやる人いるっていうお話もねされていたのでね、
はい、
ちょっとね僕たちね男子も、
はい、
ヨガをしてねとか、あと瞑想のお話もありましたけど、やっぱり集中するときに一度こういうなんかそうね瞑想してやっぱ心を整えて今までのね、はい、まあ、雑念とかだったりまあまあいろんなことをリセットした上でこういうこと始めていこうみたいな、
はい、
ね、ちょっとね授業でも取り入れていったらなんか学生の集中度とか上がってくるんじゃないかなってすごく
そうですね
思いました。
後半のデジタルデトックスの話とかも結構自分に当てはまることも多くて
ドキッとしましたよね。
身にしみる身にしみる話が多かったイメージですね。
川村さんとかは寝る前とか、はい、携帯触ったりとかしてますか？
私もめっちゃ触ってます
ねえ、なかなか難しいですよね、携帯手放すっていうのはね。でもそういうのねちょっとずつやっぱ意識を変えていくことが大事ということがね今回のそのハッピートークのねお話で、まあったと思いますけども、
はい、
ね、はい、
自分のね意思で
変えていくということ
が大事というね、はい、ことを学びましたね。はい、
はい、以上ハッピートークでした。それではここで1曲です。今回のゲストの京都北山サロンひじりのヨガセラピスト千足彩子さんからリクエストしていただいたのでそちらをお送りします。
大谷大学ハッピーアワー、続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーでは新聞やネットで見つけた北区、上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。1件目は第15回大垣書店読書マラソン2021のお知らせです。読書マラソンは2007年夏からスタートし、今年で15回目を迎える大垣書店オリジナルの読書推進活動です。子どもたちに本に親しみ、読書習慣をつけてもらいたいという願いを込めて、小中学生を対象に行っています。読んでいただく本は家にあるもの、図書館で借りたものでも構いません。参加方法は大垣書店店舗にてエントリーし、好きな本を読んで感想カードを書きます。そして感想カードを店舗に提出するとスタンプを1つ押していただけます。スタンプを3つ集めると大垣書店全店で使える100円のお買い物券がもらえます。また読書マラソンで提出された感想カードをもとに感想文コンクールも行われます。エントリー受付期間は8月31日火曜日までです。入賞者の発表は10月3日日曜日に大垣書店のホームページ京都新聞市場での発表の予定です。詳しくは大垣書店のホームページをご覧ください。以上、大垣書店読書マラソン2021のお知らせでしたということなんですけれども、
はい、
なんかこうやって目的があったら本とか読みやすいなっていうふうに思うんですけど、
うん、
皆さん本とか読まはりますか？
そうですね、僕はラノベ、ライトノベルとかやったらよく読むんですけど、
はい、
なんかこれっていう小説は読んだことはないですね。
うん、
大橋くんは読んだりします？
そうですね、今はあんまり読めてないんですけど、僕、はい、高校の時とか中学中高の時に小野冬美さんっていう
方の本が好きで、はい、12国記っていうその小説があるんですけど、それずっと読んでて、はい、まあ、今でもたまに読み返すんですけど、その小野冬美さんって方、実は大谷大学の OB の方だったんですよ。それを僕大学に入ってからウィキペディアで見たらその方がいたんで、何この偶然みたいな、そうですよ、めちゃめちゃ好きな、ね、方だったんで、ちょっとびっくりしましたね。
すごいですね、
はい、では2件目のお知らせを松倉くんお願いします。
はい、2件目は西陣老寺町工作室クラフテリアで行われる真鍮で作る靴べら彫金ワークショップについてのお知らせです。日本は靴を脱いだり履いたりする機会が多い国です。そんな私たちの生活文化で気に入った靴を長持ちさせるために欠かせないのが靴べらです。靴べらを使うことでかかとのダメージを軽減させることができます。今回のワークショップで作成する靴べらはコンパクトなのでキーホルダーとして使うことができます。もちろん玄関先で吊り下げておいても邪魔になりません。材質は使い込むほど落ち着いた色になる真鍮、金属の冷たいイメージとは違う温かみのある風合いになります。もちろん自分で作るのでかかとに合った形に調整可能です。日時は7月17日土曜日の午後2時から午後5時までです。人数は4人程度で参加費は1名3500円です。場所は西陣老寺町工作室クラフテリアです。予約方法は電話、メール、SNS のメッセージからとなります。予約の締め切りは明日7月16日です。詳しくは西陣老寺町工作室クラフテリアのホームページをご覧くださいということでしたが、
はい、
皆さんはあの靴べらとか使う機会とかありますか？
自分はあんまり使わないんですけど、父親が革靴をスーツに着てるときに履くので、その時に使ってるのはよく見ますね。
なるほどですね。やっぱり靴べらとか使う時ってスーツが多いですよね。
はあはあはあ、
僕も入学式ぐらいしか人生ではまだ使ったことなくて、2、3回ぐらいですかね。
あ、なるほど。僕靴べら使った記憶がほとんどないんですよ。
はい、
でなんかあるのは見たことあるんですよ、靴べら、はい、あるのは見たことあるんですけど、どうやって使ったらいいんかがいまいちわからないなーっていうのがありますね。そうなんですね。でもスーツとかの時に、はい、ね、これから僕はね就活が始まるので、
そうです
ね、スーツ、ね、着る機会が多くなる予定なので、
はい、
ちょっと靴べらの使い方ね、この真鍮っていうのがその使い込むほど落ち着いた色になるっていうことなんでね、
はい、
なんかね使っていけば味が出るっていうのもあるんで、ちょっと興味がありますね。
そうですね、
はい、
はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ではここで1曲です。日向坂46声の足跡。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
さあ、
はい、
来週の木曜日が海の日、そして来週の金曜日はスポーツの日ということで、実は4連休なんですよ、はい、来週、
はい、
そうですね、
まあ、ね我々はテスト期間が
来
週から始まるんですけど、
はい、
まあスポーツの日ということでね、
はい、
皆さん何かしたいスポーツって今ありますか？では松倉くんから。
はい、僕はバスケットボールですね。
ほう、うん、なぜ？
昔に部活でやってたっていうのもあるんですけど、
あ、そうなんですね、
やっぱりスポーツの中で、部活も楽しいんですけど、遊びの中でするスポーツの中でバスケットボールが一番好きで、まあ、人数が必要なんでちょっと難しいですけど、一番したいのはバスケットボールですね。
なるほど。川村さんはどうですか？
私はスケートが滑りたいです。
いいですね、スケート、なんでなんですか？
私も小さい頃にやってたんですけど、もう今ジャンプとか多分できないんで、
あ
もうただ滑るだけ滑りたいっていう感じですね。
なるほど。そうですね、僕ね、あ、でもスケートいいな、確かに、今暑いんで。
おしゃれやし、
おしゃれ、まあ、まあ確かにおしゃれか。ね、暑いんでね今ちょうど、ね、このねじめじめした季節にいいなと思うんですけど、まあ、僕は水泳やってたから水泳って言おうと思ったんですけど、
はい、
今ねバドミントンがすごくしたくて、
いいですね、
ね、松倉くんバドミントン部でしたっけ。
はい、高校バドです。
あ、なんか普通になんだろう、なんかしたいんですよなんか無償にしたくなる時あるじゃないですか、はい、それなんですよ今。なんでちょっと近々バドミントンはね、あの2人いれば最小人数でできるんで ね、ちょっと
やりやすいです ね、
やろうかなと思いますね。まあね、来週4連休ね、
はい、
テスト期間なんでね、
まずそこを乗り越えてから
乗り越えてから8月ね、いろんな、ね、やりたいことねやっていきたいなと、はい、思います、はい、なんか今日ちょっとダメだなはい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の川村さつきと、
大谷大学2回生の松川ひよと、
3回生の大橋ひろむでした。それでは皆さん、さようなら。